真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは、深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行のおばっちゃんです。対話の街京都を目指す上行では地域にベンチを置く活動をしています。地域にベンチを置く活動っていうのはね、かなりこういろんな団体がされてるみたいで、特にあの高齢化社会において、歩き継ぎっていうらしいんですね。バス停までの間、コンビニまでの間、病院までの間にちょっと座れるところができると活動範囲が狭まらないというかね、最後は独居でね、お家の中から出なくなるということを防ぐためにも、ベンチっていうのが急務であるというふうな、ことで皆さん活動しておられますが、対話の街京都を目指す上行では、そこで人と人がね触れ合うということを目的に始めました。でですね、先日京都新聞10月8日の日曜日の第1面ですね、こちらの方に、総合地域環境学研究所長山際寿一さん、ね、皆さんご存知だと思いますが、天眼ということで記事を投稿されておりまして、複数の方から、見ましたか、読みましたかっていうね連絡を受けて、中にはですね、これって先生置き弁座りに来られたのっていう人もいましてね、今日はですね、その京都新聞のね記事をちょっと皆さんにねご紹介したいと思います。先生はですね、題として通り過ぎる街から憩う街へっていうことで、文章を書かれております。ちょっとねかいつまんでご紹介しましょう。最近京都の街を歩いていると手をつないだカップルが目立つ。どうでしょうか、目立ちますか。子どもたちや若い恋人たちだけではなく、高齢者や同性のカップルも多い。一昔前ならほとんど見られなかった光景だ。手を書きですね。それはどこでもつながっていたいという願望であり、現代ではそれを公の場で隠す必要がないということだろう、という書き出しです。でここからなんですね、もう他方ということですね。逆にそれは漠然とした不安が世の中を覆い、誰か信頼できる人と常時つながっていたいという気持ちの表れかもしれない。こういう書き出しでね、なんかすごいなと思いました。この手をつなぐということに関してね、先生は猿や、類人猿には見られないということでね、ご研究のね、専門でしたから、いやでしたから過去形にしたかな。人間の子供は手をつなぐのが大好きだ。お父さんやお母さん、友達と手をつないで歩く。二足歩行をする人間にとって手が身体をつなぐ最も便利な手段だからだ。次ですね、つながることで一人ではないという安心感が宿る。この部分については非常に納得ができます。というのは、認知症介護のね、手法というかね、考え方の一つにフランスのユマニチュードっていうのがあるんですけどね、これは実の母親でね、見とる時に、私はその効果を、試してみようとね、実の母親で申し訳ないんですが、実験台になってもらって、私はこの効果を退任しております。でその中にね、目を見て手を握る、つなぐというね、これ本当にね効くんですよ。本当に皆さん一度やってみてください。で、そういうことなんですが、最後の方にね、先生はですねこういうこと書いておられるんですね。このまず京都のことを書いておられます。京都っていうのは千年の都の京都にはそれぞれの時代の社交がある。和食や茶道、華道、香道、香りですよね、能や狂言、歌舞伎など歴史の重みのあるしきたりや作法がある、その伝統に身を委ねながら多様な由来を持つ人々がつながることができる。 まあ、京都のその文化にはですね、そういうものがあったんじゃないかということです。その時代に戻れというのではないが、せめて人々が憩える場所を町のあちこちに作ってはどうだろう。次です。まずは歩道や川岸にベンチを設け、座って話ができる場所を増やすって書いてあるんですね。まあ、これ読んだ人はね、置き弁知ってる人はね、まさにこれ置き弁じゃんって言ってね、それでたくさんの方が読んだかって言って、先生ひょっとしたら置き弁行ったんかみたいなね、連絡をいただきましたが、実は残られてません。でもね、こういうふうに山際十一さん新聞に投稿いただいて、数々の反響が私の方へ参りました。ありがたい話です。人々が気軽に立ち寄れるようにする、言葉を交わし合ううちに顔見知りになり、緩やかな信頼の輪が広がる。それが今の時代に最も必要なことではないだろうか。このように締めくくっていただいてるんですね。最近大阪からもね、視察にいた、来ていただいたりとか、やっぱり丘陵地ですね、傾斜がある新興住宅地に、若い時に頑張って、取得した家なんですけどね、もう老夫婦になったらもう歩くのが大変ということでね、そのベンチの取り組みをしたいという方が視察に見えたりしてます。他に今なんていうんですかね、その区役所の方とかもね、見に行きたい、話を聞きたいというのが最近入ってきてますが、皆さんはやはりその高齢化社会に対してベンチが必要だということで動いておられます。で、この山際十一さんが書いていただいたように、そこで、そこが場となって、人々が言葉を交わし合ううちに顔見知りになって、緩やかな信頼の輪が広がる中で、その孤立をしない町づくりですね、地域づくり、まあ、今地域地域って皆さん簡単に口にするんですけれども、その地域が生きづらいものであったり、ちょっとねしんどいものであったら本当に行き場所なくなってしまいますから、ですからこのベンチから全く知らない人と挨拶ができる、それだけでもなんかちょっとこのつながっていける、人とつながっていけるっていうのが今置き弁の周りで起こり始めてますから、なんかすごいこのね、先生の投稿には背中を押していただきました。万が一ですね、先生が聞いておられたり、山際先生のお知り合いの方が聞いておられたら、この放送をきっかけにですね、まあ、何かな内的対話は起きていたらですね、ぜひお聞かせ願いたいと思いますし、まあ、今後もですね、まず地域にはベンチが必要であるということが僕も周りの情報ではっきりしてきましたから、私たちはそのベンチが場となって対話が広がっていく、それも治療とか福祉の現場で行われている対話が広まっていけばいいなと思って活動しています。今日は通り過ぎる街から憩う街へということで、山際十一さんの記事をもとにお話しさせていただきました。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の街京都を目指す神業がお送りいたしました。
なんとも奇妙なひげをつけ、彼を